新約聖書のコリントではなくてコロサイ信徒への手紙を学んできていますが、今日はその第3章になります。コロサイが何なのかわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、地図も用いてこの聖書箇所をお読みした後で説明をしてまいります。3章全体を見ていきます。1章ずつ長いんですけれども、毎週学んできています。今週はコロサイ信徒への手紙の第3章全体を見ていきます。お読みします。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地上のものに思いを寄せてはなりません。あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから地上の体に属するもの、すなわち、みだらな行い、汚れた行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を殺してしまいな。貪欲は偶像礼拝に他なりません。これらのことのために神の怒りがの子らの上に下るのです。あなた方も以前このようなものの中に生きていた時はそのように歩んでいました。しかし今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、冒涜、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着なさい。新しい人は作り主の形に従ってますます新たにされ、真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼のあるものとないもの、未開の人、スキタイ人、奴隷、自由人の違いはありません。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。さらにこれらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合い、詩と賛美と讃歌と霊の歌により感謝して神に向かって心から歌いなさい。そして言葉であれ、行いであれ、あなた方がすることは何でも、すべて主イエスの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさい。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちを妻を愛しなさい。暗く当たってはなりません。子供たちを何事につけ両親に従いなさい。それが主に喜ばれることです。父親たち、子供たちを苛立たせてはなりません。いじけるといけないからです。奴隷たち、何事につけ肉による主人に従いなさい。気に入られようとして上辺だけで使えるのではなく、主を恐れる者として真心を込めて従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。あなた方は相続に預かるという報いを主から受けることを知っています。主キリストに仕えなさい。不正を働く者はその不正の報いを受けるでしょう。それに分け隔てはありません。以上です。今日の説教題は、天を求める生き方です。コロサイについてのお話をしていきたいと思いますが、コロサイの地図が出てきます。コロサイとはどこにあるかというと、今でいうトルコになります。 もうちょっとアップした写真では地図が次に出てきますが、はい、次を出してくだされば大きくなって、一個戻ってください。はい、これですね。ここがコロサイ、になります。左側にあるところがギリシャで、アテネがあそこに記されています。エフェソ信徒への手紙というのがありますが、そのエフェソス、から少し東に行ったところになります。そしてパウロがこの手紙を書いたんですけれども、パウロはコロサイには行ったことがなかったということがわかります、手紙から。次をお願いします。で、ここはエフェソスからの距離です。これ Google マップですけども、今の距離で大体車で2時間ちょっとで行けるぐらいの距離にコロサイというのはあります。次お願いします。でこの地域には3つの教会がありました。これは、黙示録にも出てきますけれども、ラオデキアの教会というのは黙示録にも出てきますが、ヒエラポリスがあり、ラオデキアがあり、そしてまたコロサイがあります。この緑でマークしてあるのが上から、ヒエラポリス、これパムッカレとも言いますけれども、そしてその次がラオデキア、そして右下のところがコロサイです。上から下まで全部車で回って、Google マップによりますと35分で行けるぐらいの距離ですが、パウロはこれらの教会には行っていなかった。パウロが集中していたのは大きな都市の教会でした。パウロはコリントにも行きましたし、コリントも大きい町でした。アテネにも行きました。もちろんローマにも行きました。そしてエフェソスにも行きました。エフェソスっていうのは小アジア、小アジアっていうのはアジア全体に対してちっちゃい意味で小アジアっていうんですけれども、アナトリア半島とも呼ばれます。トルコがあるところ、トルコの、まあ、アジア側、ボスポラス海峡の東側ですけど、そこを小アジアと呼びますが、その中で一番大きい町が、エフェソスでした。で、もちろんトルコという、オスマントルコが始まったのは、ローマ帝国を滅ぼしてからですか、1453年以降のこと。で、この手紙が書かれたのは1世紀の中頃です。ですから、ローマ帝国の一部であった時代です。このアジア州の中心地がエフェソスでした。だから、パウロはエフェソスには3年滞在をしています。そして、その地域のミニストリーを行ってますけれども、学者によると、パウロが手紙を書いた中で、このコロサイというのは一番重要でない町としてはですよ、一番小さな町の教会であったというふうに、記されているコメンタリーもあります。そして、パウロはエフェソスに滞在中にこの地域全体のミニストリーを展開していったわけですけれども、おそらく、確実にエパフロスという人がコロサイには行っています。エパフロスがこの教会の創立者かもしれません。少なくともすごく重要な働きをしたのです。で、その重要でない教会になぜ手紙を書いたのか、で、それが聖書として残っているのかということですが、教会としてはそれほどこの時は重要ではなかったんですけれども、コロサイの教会の中に異端の教えがはびこり始めていました。その異端の教えとは何か、それもはっきりとは分かっていないんですが、この手紙から推測するに、一つはユダヤ教的な伝統も守らなければ救われないとする人たちの影響があった。そしてもう一つは、この地域のグノーシス主義という考え方がありました。イエス・キリストだけでは不十分で、特別な知恵、知識がなければ救われないんだ。キリストはあっていいんだけども、キリスト以上に何か別のものが、特別な知識が必要だ。グノーシスというのは知識という意味なんですけども、それが必要だという考え方でした。それに対してパウロは先週見た箇所ですが、あの騙し事の哲学という言葉を用いて厳しく批判をしているわけです。そういうグノーシス主義、あるいはユダヤ教の影響に対して、その悪しき芽を早く摘むためにパウロはこのコロサイ書を考えたと考えられています。そしてこの3章に入っていくわけなんですけど、じゃあ彼が言わんとすることはイエス・キリストだけで十分なんだということ、キリストが全てなんだということ、 キリストはすべてのものを天地創造の時に御父と共に作られ、すべてのもののうちにキリストがおられるんだということを先ほどお読みした箇所に、記されて、いました。そして3章の一番最初のところ、もう一回読みますね。3章の1節、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられますというふうに記されています。で、洗礼というのは、すごく重要な出来事です。プロテスタント教会は聖霊点2つしか持っていません。1つが洗礼式で、もう1つは聖餐式、今日も行いますけど、その聖餐式になります。そしてその洗礼というのは、イエス・キリストを神からの救い主として信じる者が、それを信じた時に、1世紀の時はバプテスト教会がそうしているように、水にすべてをつけてました。一番最初ヨルダン川でそれを行われてましたが、そうでなくて水にすべてつけて、そして起こします。その時古い自分が死んで新しい自分としてよみがえるんだということを人々は理解をしていました。なのでこういうことが書かれているわけです。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。次の画像をお願いします。これパウロの宣教旅行3回、2回目3回目のところが記されていますが、ちょっと分かりにくいんですが、コロサイ、この宣教旅行の時に、言ってるわけですね。そして次お願いします。これを理解しておく必要があります。これがユダヤキリスト教的な聖書の歴史観です。神がすべてのものを作られました。美しいものとして作られましたが、アダムとエヴァの時に堕落が起こり、そして神は堕落した人類を、そして人類と共に堕落させられたすべての人々だけでなく、動植物あるいは鉱物、岩とかそういうのも含めて宇宙全体をあがなうというふうに定められました。神のあがないというのはそれら全てを含みます。しかしそのためには長い準備が必要でした。神は救い主を送るということを定められましたけれども、そのために長い準備をしてこられた。そしてその準備が整った時に聖母マリア様を用意され、その方を通して救い主イエス・キリストが罪なき方としてお生まれになった。神ご自身である方が人としてお生まれになった。それはクリスマス。そしてイエス様30歳になった時、公の生涯に立たれました。公生涯に立たれました。そして人々を教え導き、神がどういう方であるかを教えました。そして天の御国がどのようなものであるかを教えました。病を癒された、それは天の御国ではもう病がないということを示すためでありました。そして亡くなった人を蘇生させた場合もあります。もちろん復活した後にそれらの人また亡くなりましたけど、それは天の御国ではもう死がないんだということを示す、そのような奇跡も行われました。3年間の公のミニストリーを通して、しかし人々はイエス様を最終的に拒否し、十字架につけろと言って殺してしまった。しかし、それは金曜日、金土日、日曜日にキリストを、父なる神を復活させられました。それがイースターの出来事です。クリスマスとイースターとの、このように重要な出来事です。我々はそのイースターの後にいます。主の日というのはイエス様のセカンドカミングです。ファーストカミングはクリスマス。だけどイエス様もう一度帰ってこられます。そしてすべての裁きをそこにおいて行われます。正しく愛を持って、それを私たちは待っています。主の現れの日を。そしてその後に最初の天地創造と同じような美しい世界の回復が行われます。それが天の御国、あるいは新たな天、ある新たな地、あるいは天国などという言葉で表現される世界です。それが回復されていくということなんです。この全体像を念頭に置きながらこの箇所を見ていきたいと思います。先ほど申し上げましたが、バプテスマ、洗礼式というのは水に浸かって古い自分が死に、新しい自分としてよみがえる、復活される。それはイエス様が十字架にかかって殺された だけどイエス様が復活されたように我々も同じようにイエス様と共に古い自分に死に新たな復活を経験していくんだ、そして天の御国を目指して生き始めるんだということを表しています。で、キリストと共に復活させられたのだから上にあるものを求めなさいとあります。ですから第一番目に今日申し上げたいことは、我々がすべきこと、上にあるものを求めるということ。それはこの世の事柄から身を引くようにということではありません。それはさっきお読みしたいかに生きるべきかということ、それは家族の関係についても、また奴隷についても、まあ、こういう箇所を用いてアメリカ南部の教会は奴隷制を支持していき、キリスト教は聖書は奴隷制を認めているんだというように考えたことがありましたが、それが誤りであるということは明らかです。聖書を表面的に薄く削り取って奴隷たちをって言ってるんだから奴隷という身分を認めてるんだというのは、これは誤りです。この一世紀の状況の中でパウロは社会改革ではなく、いかに生きるべきか、互いに使い合うということの重要性を語るために、そのことは奴隷についての言及があるわけですが、重要なことは互いに使い合うということです。奴隷がいなければいいのもちろんのことであり、あるべきではありませんでした。クリスチャンはこの世のことから身を引くわけではありません。しかし、すべてのものを永遠の光の中で見ていきます。この世の背後にあるものを見ていきます。だから我々は学校に行って勉強し、いい学校に行き、良い友を得、そして良い勉強し、あるいは資格を得ていくでしょう。そして仕事をして自分の生活を守っていくことも必要です。しかし、いつの日か我々は退職をしていきます。定年退職になるかもしれませんし、それ以外の仕方で辞めるかもしれません。そしていつの日か年を取り、そしてまた生涯を終えていきます。この人生というのは、一般的な考え方では、できるだけ多くのものを得、できるだけ多くの経験をし、できるだけ美味しいものを食べ、そして人々から尊敬されていく、そういう競争であるかのごとくに我々は考えがちです。で、親はそのための準備をしてやろうとします。だけど、聖書に基づくとそうではない。どれだけたくさんのものを得るかではなく、どれだけ人々に分かち合っていくことができるか、どれだけ愛することができるか、どれだけ許すことができるか、神の性質に従った生き方をしていくことができるかということは大切なんです。なぜならば、いつの日か全部置いていきます。持ち物も。自分の体も置いて私たちは神のもとに帰っていきます。持っていくことができるのは自分の魂だけです。そして神の御国に招かれたいと願います。新たな天と新たな地に招かれたいと願います。そこに行くのにふさわしい魂になっているかどうか、それが一番大切なんです。全部置いて自分の魂だけで、裸の自分で神のもとに行くときに、神がすべて必要なものを与えてくださいます。私たちの住まいも、私たちに必要な一切のもの、それを相続という表現でこの箇所でも書かれてました。神が与えてくださるんです、我々に。それにふさわしい自分になっていく、それがこの地上における私たちの生涯の目的と言って良いでしょう。そういう生き方をしていくということです。クリスチャンはもちろん政治にも関心を持ちます。人々の人権が守られるように、生活が守られるように、経済が守られるように、戦争が起こらないようにするように、きちんとした政治家が育っていくように、あるいは政治家になる人もおられるでしょう。だけど、この世の政治が全てだとは考えない。この世における芸術も重んじます。ビジネスも重んじます。法律も重んじます。だけど、この世のことが全てだとは考えない。天の御国に向かって歩みながら、なすべき最善のことを人を愛しながら、神の御心ができるだけ実現するように生きていく。それがキリスト者としての生き方です。上にあるものを求めていく。キリストと共に葬られて、キリストと共に復活させられた。これは2章でもありました。 今3章見てますが、2章の12節から読んでいきます。あなた方は洗礼によってキリストと共に葬られ、キリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。そしてコロサイ 3-1、今日の箇所。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。ここではキリストが神の右の座についておられます。何度も繰り返されてるんです。それは大切だということです。3節、あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。もうすでにキリストと共に死んでいるんだから、それが頭をもたげてきたら殺しなさいというきつい表現が使われています。5節から読みますね。だから地上の体に属するもの、すなわち淫らな行い、汚れた行い、情欲、悪い欲望及び貪欲を殺してしまいなさい。貪欲 は偶像礼拝に他なりません。8節、そのすべてをすなわち怒り、憤り、悪意、冒涜、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりませんとあります。これ例えて言うとどういうものなのか。がん細胞というのは毎日私たちの体の中に生まれています。だけど体が戦ってそれが大きくならないようにしてくれているものです。でもそれができたならば処置しなければなりません。切り取らなければならない。殺されなければなりません。そうでないとそれは増殖していきます。すでに殺したものがまた頭をもたげているならば、早く殺さなければ、また広がっていくんです。悪しきものは我々のうちにあります。私たちは罪人ですから、悪いことを思ったり考えたりしたりしてしまうことがあるでしょう。だけど、それを神の前に告白をして、このような生き方ではない、キリストと共にある愛の生き方を、許しの生き方を、天の御国の生き方をもう始めていくんです。それがキリストと共に死に、キリストと共によみがえったものとしての生き方、洗礼を受けたものの生き方なんだ。だけど、私たちの罪は頭をもたげてきます、必ず。その度にそれを殺していかなければならない。そうじゃないと、あなたを食い尽くしていきます。少しずつ、少しずつ。だから毎日罪を告白し、悔い改めをし、神によって清めていただくことが必要なんです。ですから、コロサイの信徒たちに向かって、二度もあなた方はキリストと共に葬られたのですから、そしてキリストと共に蘇ったのですから、そのような生き方をしていきなさい。だから、上にあるものを求めなさい、というふうに言われているんです。私たちは上にあるものをいつも意識し、いつか行くんです。いつか生涯を終えます。生涯を終えた後、全部置いていくんです。あなたの美しい魂、美しくなっていましょう。魂。魂というのは、英語で言うのはセルフです。自分のセルフ。まさに自分自身です。それが本当に美しいものであるように、貪欲でなく、策略を巡らすこと でもなく、我でもなく、本当に神と一つになっていく、美しい自分になっていくように努める。罪の告白によって、悔い改めによって、天の御国にふさわしい自分になっていく。キリストと共に死に、キリストと共に復活をし、そして聖餐式でイエス様が与えてくださった、これはあなた方のために裂かれた私の体です。あなた方のために流される私の血です。と言われた、それを受け取って、キリストと体と血と共に一週間を歩んでいくんです。清められて。ですから上にあるものを覚えるということ。2番目、新しい人を着るということです。3章の9節、互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着なさい。新しい人は作り主の形に従って、ますます新たにされと続いていきます。イエス様の姿に従って、新しい人は新たにされていく。古いセルフをまあ、シャワー浴びる、お風呂に入るイメージで考えてください。服を着てます。服を着てます。それは汚れてます。それを脱いで、シャワー浴びて、あるいはお風呂に使って、新しい晴れ着を着ていくんです。そしてもう古いものではない、新しい生き方をしていく。これはコロサイ書だけじゃなくて、エフェソ書でも記されています。 エフェソ書聞いていてください。4章の21節から。あなた方は真理はイエスのうちにあるとキリストについて聞き、キリストにおいて教えられたはずです。ですから以前のような生き方をしていた古い人、すなわち情欲に惑わされ堕落している人を脱ぎ捨て、心の霊において新たにされ、神によって新たにされ、24節、真理に基づく義と清さのうちに神にかたどって作られた新しい人を着なさい。と記されています。同じことをパウロは何回も繰り返した。古いものを脱ぎ捨てて、洗礼を受けたものとして、あるいは洗礼を受けるものとして、神によって新しくされ、キリストと共に古い生き方に死に、新たにされて天の御国に向かった生き方をしていくということ。で、これはチョイスです。脱ぐということも、着るということも、皆さんが選ばなければならないことです。もうそれ古いのは脱ぎます。これじゃない。こういう生き方したくない。で、シャワー浴びて古い汗まみれのシャツ着たくないですね。古いソックス履きたくないと思います。シャワー浴びて綺麗になったら綺麗な服着たいと思います。キリストに出会って、清くされたいと願い、天の御国に向かって生きたいと願うなら、そういう生き方をしていくんです、私たちは。でも、罪は出てきます。その度、一回きり大きい決断をします。神の前に悔い改めて、神と共に生きたいですという大きい決断をします。そして、日々シャワーを浴びるように、罪の告白をし、もうこんな古い汚いんじゃなくて、イエス様、あなたと共に生きたいですということを正直に求めることです。求めなさい。そうすれば与えられます。これが聖書の原則です。求めてなかったら与えられないんです。神が与えたいと思っても、私たちが求めてなかったら与えることできないんです。本当に神と共にいたいと願うこと、本当に清められたいと願うこと、天の御国の生き方をしたいと願うこと、だけどこの世の責任も果たしていく。だけど、いつか招かれる天の御国の生き方を絶望すること、それがキリスト者の生き方です。これが新しい人を着るということです。そして、グノーシス主義の人たちは、この世の物質は汚れていて、霊的なものが価値があると考えていました。多分それが理由だと思います。キリストがすべて、キリストがすべてのもののうちにおられるということを3章11節語っています。そこではもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼のある人とない人、未開の人、スキタイ人、奴隷、自由人の違いはありません。そしてここから、キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。すべてのものを神は作られました。皆さんや私もそうですし、岩石もそうです。すべての星もそう、物質もそう、原子もそう、神がすべてのものを作られたんです。だからその中に神の性質が宿っています。この宇宙全体を流れている流れというのがあるんです。それは神の性質を反映しても、それは愛です。それに沿っていくときに、私たちは、分かりやすい表現するとうまくいくんです。神の性質に従わないこと、すなわち、人を正しく扱わない、人を道具として扱う、ずるいことをしていくときに、短期的にはうまくいくように見えることもあります。だけど長期的には絶対にうまくいかない。なぜならば、この宇宙全体は神に作られており、神の性質を反映してるんです。そういう流れがある。だから人を愛し、人を大切にし、人を許し、神が何を願っておられるか求めながら生きていくときに結果としてうまくいくんです。それは1日や2日じゃ結果出ないでしょう。あるいは1年や2年でも出ないかもしれない。3年でも出ないかもしれない。だけど長期的に必ず神の御心になっていくんです。ひょっとしたら我々が生きている自分の生涯のうちには結果出ないかもしれません。だけど神の性質に沿う生き方をしていくときに、神がそれを用いられるんです。そしてそれを喜ばれます。そのような生き方をすることが、私たちに求められています。だからさっき申し上げたようなものを脱ぎ捨てて、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、これを身につけていくことです。3章12節ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、憐れみの心、 慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。それは天の御国の性質なんです。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても、私たちは罪人ですから、そういうことは必ずあります。互いに不満を抱くことがあっても、許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。我らの罪を許した前ありますね。私たちが互いを許し合うように、私たちの罪も許してください。あの主の祈りの直後にイエス様は教えておられる。もしあなた方が許さないなら、あなた方の天の父もあなた方をお許しになりませんというふうに書かれている。だから許すことってものすごく大切なんです。聖書の教えの中で。イエス様の本学期、今レポートの学生に課した採点をしている最中なんですけども、一番学んだこと何ですか、書いてもらいました。何百人かの350人、560人の学生の読んでますけれども、復活についてもすごく印象的だったっていうのはありました。そして神の愛、神が絶対に見捨てない方であるっていうのもすごく心に残っているというのはありました。だけど多くの学生が許しについて、というのがすごく心に残っているというふうに書いてました。それ嬉しかったです。許す、ひどいことをされた経験が、まだ若い子です。18歳とか20歳の子ですけど、絶対に許さないと思っていた。だけど許しについての講義を聞いて、話を聞いて、連絡を取ってみました。という子が何人かいました。そして和解に至った子たちが何人か書いてきてくれました。レポートで、もう、そういうレポートを読むとね、本当に泣けます。神が語られたんだなというふうに思います。許し合うということは、キリスト教の中心です。愛し合うということ、許し合うということ、和解するということ。神がしてくださったように、あなた方も同じようにしなさい。それが聖書の教えです。そして最後に3番目、私たちどうすべきか。愛をつけるということです。14節。さらにこれらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。これらすべてのパウロが語ってきたことの上に愛をつけなさいというんです。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、耐え忍び、許し合う。主が許してくださったように許し合う。それらすべての上に愛をつけなさい。というんです。そして15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさいとあります。天の御国、新たな天と新たな地の性質はシャロームです。神の平和です。それが完全に実現するのが天の御国。そこに招かれるんです、私たちは。だから今からそういう生き方をしていく、美しい魂になっていくんです。地上での責任を果たしながら。それが神が求めておられること。そして、すべてのことの上に愛という帯をつけてください。パウロは優れた人でした。優秀な人でした。能力としても知識としても多くを得た人でした。だけど彼はコリントへの手紙13章、第一の手紙13章で何ができても、どんな犠牲を払ってもそこに愛がなかったら全く意味がないんだということを記しています。私たちが行うすべてのことが愛の動機で行われているかどうかを見てください。神はそれを見ておられます。あなた方がそのことをしているそこに愛の動機があるかどうか、もし愛がなかったらいかに人々が称賛してくれようとも神の目には意味がないものなんです。そして天の御国においてはその愛が、そして神の平和、シャロームが 満ち満ちています。この宇宙、まだ完成されてない神の救い、もう始まってます。だけど完成されてない神の救い、その中にある流れを感じ取ってください。その愛、シャロームを感じ取ってください。そしてそこに招かれていくんだということを覚えてください。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合い、詩と賛美と賛歌と霊の歌により感謝して主に向かって心から歌いなさい。すべてのことを言葉も行いも主イエスの名によって行う。そして父なる神に感謝する。そして言葉であれ、行いであれ、あなた方がすることは何でもすべて主イエス・キリストの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさい。記されても、英語の訳ではリズムがいい、こう書かれています。Let the peace of Christ rule in your hearts. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you are called to peace and be thankful. 16 says, Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another.With all wisdom to Arimas. Let the peace of Christ rule in your hearts. Let the word of Christ dwell in you richly. キリストの言葉が、そしてキリストの平和が私たちを満たしますように願いましょう。そして古い自分を脱ぎ捨てて、新たなキリストを着て、新たな自分となって天の御国を目指して歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。私たちが罪を犯したとき、あなたはすぐに私たちを救うと定められ、この道を用意してこられました。そして救い主、イエス様は一切を犠牲にし、私たちにその命を捧げてくださいました。このキリストの十字架によって、贖いによって私たちは救われることができるようになりました。そして神が許してくださったように互いに許し合いなさいと教えてくださいました。神が愛したように互いに愛しなさいと教えてくださいました。すべてのものをこの地上に私たちは置いてまいります。そして私たちの魂が神様あなたの御国にふさわしいものとして整えられますように祈ります。そしてそこにおいてすべて必要なものを豊かにあなたは用意してくださいます。その日を待ち望みます。そしてあなたと共にいることをまた愛する方々と共に永遠に過ごすことを待ち望みます。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。